郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube、ポッドキャストで配信しています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週もお届けしたように、今回のですね、収録はちょっとイレギュラーで、夕方ちょっと手前ぐらいに収録してるんですけど、まあ今3時過ぎなんですけど、先生、3時のおやつとか食べるときあるんですか
?3 時の、めったないんですけど、はい。おまんじゅうが好きなんですね。よもぎの入ったまんじゅう、よもぎじゃなかった、あずきが好きなんですね。粒あんが好きなんで、誰かがそういうものを買ってきたときにはついつい。
いいですね。先生、実は甘いものもあまあ好きですよね。
あ、まあまあじゃなくて大好きですね。
甘いものには罠があるってありましたけど、まあたまにね、たまにおまんじゅう食べるぐら
い、ね。いやいや、もうしょっちゅう、お酒がなんなん飲むなくなってきたら、
ああ、そうか。
甘いものの方に行くようになりましたね。
いやー、美味しいですね。
はい。
はい。まあ、そんな話をしてたら、なんか僕も普段和菓子あんまり食べないですけど、なんか先生がおまんじゅうの話してたらちょっとお腹空いてきましたけど、はい。ここは気を引き締めてこのまま収録に入りたいと思うんですが、今回ですね、先生ご質問をいただいていますので、取り上げさせていただきます。はい、27歳男性の方からいただいています。いつも有益なお話をありがとうございます。東京でプライベートな時間も取れないほど忙しい会社にいたのですが、そんな生活に嫌気がさし、東京近郊に広い土地付き一軒家を借り、庭と畑で趣味を楽しみながら、待遇と賃金だけで選んだ会社に、転職をしました。しかし30歳が近づくにつれ、このままでいいのか、こんな生活をするためだけに有名な大学に入ったのか、自分はこんな田舎で終わってしまってよいのかと趣味を満喫する方から考えるようになりました。キャリアを狙うなら今しかない。趣味は定年後にいくらでもできると思うのですが、またあの家に帰ったら寝るだけの、暴殺とした、日々に戻りたくないという思いもあります、どうしたら一歩を踏み出せるでしょうか。アドバイスいただけたら幸いですということです。まだ27歳、お若いですね。
そうですね。はい。まあ、有名大学に入った人たちが、ほとんどがみんな途中で、その入った意味と、
うん、
若い時はね、学校の成績がいいから、ついついそのキャリアを目指したり、有名大学に入ってしまうんですけど、はい、そこからで終わってしまって、本来の自分というのは、そこになかったってことに気がつくことは大事なんだと思うし、はい、それが有名大学に入った、なんかこう教えかも分かりませんね。
うん、
だから有名大学に入ったからって、人生がいいわけでもないし。
そうですね。
頭のいい優秀な人たちがみんな成功したからっていったら、ほとんどアメリカの調査でも成功してないと言いますかね。うん、
はい。
それよりも地道に努力して、偏差値の低い人、偏差値じゃなかった。脳の、130以下の人たちの方の成功者、IQ の人たちの方が成功者が多いっていう結果が出てますね。うん、つまり、本当に心に燃えるものや、自分が大好きなものを、追求するっていう生活が一番僕は、うん、その人にふさわしいと思ってますけどね、
うんうん、
キャリアを学歴を自慢する同級生もいますけども、なんかそこが浅いなっていう、うんうん、感じがしてきましたね。ずっとこう、うん、僕の長い人生か、
はい、
なんかでやっぱり学歴の高い人周りにいっぱいいましたけれども、うん、ただそれだけで終わった人たちが多いので、そうではなくてで、なんか本当の自分を見つけて楽しんでいる人たちが多いのも事実ですね。うん、だからこの方が言うようにも、嫌なこと、本来の自分を見つける仕事、そこを楽しむというふうに、どちらかに踏ん切りつけた方が大きな人生の成功者になれるように思いますけれども、
うん
うん、これで僕はこれ、この生き方、私もそうですね、この生き方を、この方で、ここで私はこう陶器という、なんか、
ね、
面白い仕事を見つけて、農業も今もやってますし、
うん、
いろんなことが役に立つ、世の中に役に立つようになってきて、幅広く活躍できるっていうか、人生途中で変わってくる。それには、それこそミリオナーメンタリティっていうか、セレンディピティって言いますか、うん、なんか、そのことをやり続けると、思わぬ方向に人生が展開していくっていうのことをこ
う
経験しましたね。
うんうんうん、
私の周りもそういう人が多いんじゃないですかね、
うん、
早川さんもそうじゃないですか。別に全然学歴関係ない仕事だと思うんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
キャリアだ全然関係ないですよね、
うんうんうん、なんかどうなんでしょうね、まあ、この方 27歳、まあ、僕もちょうどいろいろ大学出て新聞記者辞めて、その後フラフラして、で、結局28とかで起業してるんで、この方の気持ちも、まあ、この方のようにいい大学は出てないですけど、わかるんですが、どうなんでしょうね。あくまで推測に過ぎないですけど、やっぱりこの方は当然先生の番組聞いてると思うので、まあ、先生もそういう意味ではね、ご自身であまりおっしゃりませんけど、まあ、学歴もね、素晴らしいですし、その後一流企業も入ってますし、で、そこでまあ働いて、都心で働いて、その後にね、まあやっぱり、断食、瞑想、まあいろんなその後の20年、30年あったと思うので、まあこの方もそういう意味で一度、東京近郊とはいえね、どちらかで田舎暮らしをして、まあそちらの何て言うんでしょう、シンキングからちょっと離れたように、この文面だけを見ると感じるんですけど、でもその一方で30歳が近づきにつれ、いい悪いではないんですけど、やはりもっとキャリアを、というちょっとシンキングな感じにまた戻ってる感じがするん です
そう
け
です
ど、
ね。
どうなんでしょうね。それがいい悪いではないんですけど、先生どう？
まあ、一旦戻ると、また今、また、あの世界のこう、虚飾って言いますかね、飾りの浅はかさというか、薄っぺらさっていうか、地位と名誉の薄っぺらさとか、給料に見合わない、なんか忙しさとか、なんか対人関係の深刻な、なんか対人関係の中で生きていかないといけないって、時間が厳しいとか、まあそういうことにこの方は耐えられないかもしれないなと思いますね。一度この田舎での、なんか自然の中の、のどかな、時々そういう寂しくなりますけれどね、それを経験すると、今はその時期じゃないですかね、あの忙しさを味わいたいと思うでしょうけど、よかったなと思うでしょうけれども、一旦こっちの世界からまた向こうの世界に行くと、その厳しさっていうのに、改めて気がつくんじゃないですかね。
でもこ
だ
の
から。
方のメッセージ見ると、どうなんでしょう、迷いながらも、でもまた家に帰ったら寝るだけの、忙殺した日々、戻りたくないっていうんで、答え出てるような気もしないでもないんですけ
そうですね。まあ、やってみれば、ああって思うんですけど、もう今度はなかなか今度は、まあ、今の生活なのかも二股、二と思うもの、一とも一と得ずに、よく現れてて、同時に二つの全く違うものを、
ああ、
なん
分
ていう
かる。
か、追うことはできないので、ちょうどいい年齢だと思うんですね。30歳ぐらいから。今から人生が面白くなるの
そうで
で、
すね。
もう、キャリアの浅はかさを知ってしまったら、別に追いかけなくて、人生の充実感と、そこから人の輪を広げて、そういう生き方をしている人たちがたくさんいっぱいいるので、どんどん知り合うんじゃないですかね。面白い仲間たちっていうか、
本当そう
そう
で
い
す
う
よ
こう、
ね。
見かけ上の地位、名誉、数字をかけ離れて人生の充実を味わっている人たちが、と知り合うと、なんか深い人生が送れるような感じがしますね。
まあ、そういう意味では、私32、3で震災の後に東京を離れて広島にまあ2、3年でしたけど行って、その時もやっぱりいろんな方が本当に親身になって、今一番大事な時期だから東京離れない方がいいよっていう、なんか経営者の先輩とかにほとんどの人に反対されたんですけど、やっぱり物理的に距離を置いてそういう経験してよかったなと思いますね。
あ、そうですね。まあ、早川さんは僕無理だと思うんですね。というのは、なんか、あの世
無理
界
で
です
。
成功するのは、一つサイコパスと言いますかね。身勝手さが絶対必要なんですね。で、クールに生きるっていう本質的なも能力を持った人たちは、経営者とか成功する人たち多いみたいですね。ちょっと人情的、他人との共感力が高い、人と幸せに生きたいという人たちは、こう非サイコパスと言いますかね。そのためには何でも切り捨てられるという人の方が、あの世界には向いてるんですね。大実業家っていうのはみんなサイコパスだって言われてますけど、能力のある経営者はね、
確かに。
クールでサイコパスで人を切り捨てて、自分の成功と、会社の成功のために切り捨てるっていう、こう、まあ、俗に言うサイコパス、まあ、身勝手さっていうのを身につけ
まあ、
た
ス
な
ティ
い
ーブ・ジョ
と。
ブズしかり、テスラのイーロン・マスクしかりありますよね。
この今度のなんか今活躍してる人がいますね。これ、くるくる宇宙船、名前忘れたけど。
マスクです。じゃないですか。イーロン・マスクじゃないですか。
イーロン・マスク、そうそう。あなたもサイコパスの
ああ、だと思いますね。
典型的な自分勝手っていう、自分中心って言いますかね。で、自分に利益のない人は切り捨てるっていうかね。まあ、大きな成功者はほとんどそうです。
まあ、ある種のね、そういう部分、まあ、必要悪っていう言い方もあれですけどね、あるかもしれないですけど、自分がそのタイプかどうかっていうのはよく見極めないと、やっぱり辛い人生になりますよね。
上司にそういう人を思ったら、ついていけないでしょうね。そこに情がない、切り捨てる、利用するだけ利用して、利用できなくなったら切り捨てることができるようにならないと、そこの、あそこで成功しないですもんね。それが悪いとかいいんじゃなくて、大きな成功をするためには、そこも、経歴だけじゃなくて、そこの能力も必要ですよね。サイコパス的な。はい。
でもなんか、
情があると難しいです。
難しいですよね。なんか、もう、この方にね、僕なんか言えることなくて、逆に何でしょう。あんま良くない例かもしれないですけど、これだけ、起業して15年経っても今でもやっぱ気をつけないと、なんかそういう起業して好き勝手にやってるように見えても、やっぱ引っ張られてそうなりそうになる時あるんで、結構なんか気をつけてますね。特になんか最近個人的にはもう、まあ、北川先生とかね、その今 お話しいただいてる自分の適性とかよく分かってる方に少しね、相談するようなことはいいかもしれないですけど、今おっしゃったような、もうビジネスバリバリの世界にいる、例えば経営者の人とか起業家の人に、まあその人自体は尊敬してても、迂闊に相談すると、今のそっち的な思考でアドバイスもらうので、未だにそれで、細かい自分で、あ、相談しなきゃよかったな、みたいな相談させていただいておいてあります。やっぱありますよね。だからその辺の適性を常に自分のタイプを見極めておかないと、やっぱ人生って結構しんどくなるなって改めて思いますね。
僕は今、この方が今やってる生活、はい、高校でのある意味での成功者かもわかりませんね。自由と自由なる時間と、自分の好きな勉強と、なんか、若くのような気の合う人たちと、付き合える世界っていう世界を構築してるからですね。だから、この世界に来て僕は良かったと、決まった時間で働いて、決まった、遅くまで働いて、高収入を得て、気がついたら70、80になってたというよりも、その間自由にあっち行ったり、こっち行ったり、いろんな人と付き合ったり、世界中旅したり、時には昼まで寝てたりとか。
時にはおまんじゅう食べたりね。
そうそう。自由な時間、今世は本当にいい方向にキャリアを伏せて、よかったなって思ってますね。私自身はね。
そうですね。
自分にはそういうサイコパス的な人を利用して切り捨てるという、ことできないタイプなので、私はこれでよかったな、もしもあなたがキャリアを狙うならちょっとサイコパス的な、なんかこう人を利用しても平気っていう、
やっぱり競争の世界ですからね、
平気、まあそれを悪いとは言えないですね。大きな会社とか、そういう最高、そういうリーダーがいないと大きくなれないっていうのは事実だからですね。まあ、どちらでもいいと思いますね。
はい。ということで、まずね、先生のいろんな今日メッセージあったと思うので、ぜひ、ね、よく、まあ、考え、感じ、決断していただけたらというふうに思います。さあ、この番組では引き続き皆様からの、ご質問を、どしどし募集しております。詳しくは概要欄をお寄せください。そして、今月24日、名古屋新月の夜の勉強会第3項が開催されます。途中からの開催、受講も可能ですので、ぜひこちらチェックしてみてください。そして、こちらの方がもうすぐですね。4月12日3日後、もう満席かもしれませんが、小国で断食会が開催されます。北川先生から直接、断食について、習う貴重な機会です。
小国は温泉の街なんですよね。
最高ですよね。
だから、はい。ぜひいらしてください。
はい。私も久々に7年ぶりぐらいに参加させていただく予定ですので、ぜひね、お越しの方とはお目にかかれるのを楽しみにしています。そして4月の14日には、楽神会、熊本国楽神会もありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。さらに6月9日には、神田 YM 会議室で東京楽神会も開催されます。東京でも開催される貴重な機会ですので、こちらもぜひチェックしていただけたらと思います。ということで北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。